どうも、床一です。先週は、つよし君と二人でね、お送りしまして、まあ、どんなもんや、この番組自体はね、まあ、あまり、どうもとという二人になっても、まあ、変わってない感じを感じていただけたのではないでしょうか。ね、どうでしょうか。はい。前回の一人での放送は、ナイツテールアリーナライブの本番前だったということでね、稽古場の部屋を借りて収録しておりました。まあ、無事、そのナイツテールのアリーナライブも、終わりまして、これね、なんでしょうね、最近のあるあるなんですけど、まあ、何か一つ大きい仕事が終わった後に体調を崩すというね、なんか良くないね。夏風邪をひきましてですね。だから今もちょっと鼻声がまだ抜けないんですよね。ちょっと鼻声状態だと思うんですけど、皆さんすいません。そう、ナイツテールアリーナライブが終わってすぐ風邪ひきまして。コロナとかインフルエンザとかではなかったんですけど、まあ、もう全然大丈夫なのでご安心ください。はい。まあ、メールもたくさんいただいているということでございますんで、ナイツテールのメールとかもあるのかな？まあ、そのお話も、まあ、していければと思いますけども。はい。どうも、トムトナマヤ、始めます。はい。アニバーサリーどうぞ。はい、何でも今夜のソータ美人、普通のお便りです。ラジオネーム、晴れのち、晴れのち、晴れさん。ナイスセールアリーナライブ最高に楽しかったです。今回のアリーナライブ、いろいろと演出が変わっていたりもしましたね。再編の時に見たアーサイトがエミリアをリフトするところが好きだったのですが、今回は形が変わっていて、おおとなりました。今回のお姫様抱っこでくるくる回るのも素敵です。ああいうのは演出のジョン・キャラさんが変更されるんでしょうか？今回のアリーナライブで大変だった点はありますか？はい、まあ、いろいろ演出が変わっていたりもしましたね。まあまあ、コンサート形式なのでね。本編ではないので、それはもう全然、別物でしたけども。コンサートバージョン と言いつつも、でもその芝居要素も多くて、結構やってる側はね、まあ大変は大変でした。コロナ禍の時にやった、オーケストラホールでやったコンサートバージョンが、まあ原型となっているんですけど、殺陣とか、ダンスとか、そういった要素は、その時はやってなかったんですよね。で、そこのコンサートバージョンを、原型にしながらも、そこに、殺陣やら、ダンスやらをこう盛り込んでいくっていう形で今回はやってみました。まあ、そのエミリアのリフトに関しては、正直言って、その稽古期間もそんなになる、ね、いつもの本編をやっていた時とは、稽古期間もちょっと若干違うっていうか、短かったので、本編の方でやってたリフトって結構、大変なんですよ。大変というか、まあちょっと難しいんですよね。で、まあ久しぶりだったっていうこともあって、そこまでね、稽古することができなかったので、ちょっと簡単なリフトになっていたですが、まあそういうところはね、ジョンはあんまり言わないですね。そういう、まあ、細かいっていうか、なんだろうな、そのダンスの部分とか、そういったのは、今回は、ケンヤさんが中心になって、やってくれていたところはあったりだとか。ジョンはもうどっちかというと、まあもう細かいところたくさんあるんですけど、お芝居の方向性だったり。まあ何が難しいって、やっぱりその役として演じてるんだけど、急にこう手を、ト書きを喋り始めるんだけど、そのト書きを急に喋るって言っても素の自分じゃなくて、役としてト書きを喋るっていうのがね、非常に難しい点ではありましたけどもね。まあでもなんか見に来てくださった方は、むしろ本編よりもわかりやすいっていうふうにおっしゃってくださった方もいたりだとか。やってる方はね、この気もするんですけどね。やっぱりその役としてそのセリフをお芝居をしてそのまま行きたいけど、なんか急にト書きみたいな、そういうノッキングしたりもするんですけど、でもなんか見てる人は分かりやすかったっていうおっしゃってる方いましたね。ラジオネーム、あかねさん。ナイステーラーアリーナライブお疲れ様でした。演劇のライブバージョンとはどういうものになるのかワクワクしながら感激しましたが、今回は観客もペンライトで演出に参加でき、演出のセットの一部になれたようでとても楽しかったです。8月7日の夜公演で、アーサイトの手枷が壊れるハプニングが、壊れました。ありましたが、笑いに変えつつ、そのまま演技を続行、ハプニングを楽しんでいる姿がさすがだなと思いました。その時の裏話を思っていたことなど聞かせていただけると嬉しいです。もう裏話も何もないですけどね、もう本当に、まあ、そのシーンはね、ご覧になってない方はわかんないかと思いますけども。まあ、ストーリー上、戦争に負けて、牢屋に入れられて、手枷をはめられているんですけど、その手枷がですね、外れてしまったんですよね。ぶっ壊れたんですよ、片方。それで、歌の中でね、壊れてしまって、やっぱりこう、まあ、囚人というか、囚われの身じゃないですか。囚われの身なのに、手枷が外れてしまうとね、ちょっと、まあ、ややこしいことになるじゃないですか。だけどなんか、あれは、ストーリー的にも、アーサイトは、僕がやってる役は、追放されるんですよね。牢屋から出されて、この国に戻ってくるな、というふうに言われてしまうような役で。だけど、アーサイトとパラモン、同時にその牢屋からその国の姫を見て、二人同時に恋に落ちてしまうので、追放されてしまうともう姫を見ることができない、会うことができない、ああ、どうしよう。パラモンはそのまま、牢屋に入れたままだと、パラモンはもしかしたら、エミリアに近づくかもしれないじゃないかと。っていうような、心情があるので、ある意味では、そのまだ手枷が取れちゃいけない時に手枷が外れてしまったんですけど、なんか、手枷が外れて、これ逃げることできるじゃねえか、みたいな感じになってしまうと、自分はもうその姫に会えなくなってしまうから、あえてその手枷が外れていても、 パラモンに黙ってる、周りに黙っているっていうような心情にすれば全然ストーリーはつながるなと思ったので、まあでも、急に起きたハプニングだったので、まあ逆に、なんかそれを楽しみましたけどね。まあコンサートだしね。まあでも本番で起きても、なんかその気持ちでいけば、なんか乗り切れるかなと思いましたけど。まあ吉尾くんもね、なんかこうフォローしようとしてくれましたけど。まあなんか吉尾くんと一緒だと、やっぱり、なんだろうな。まあ何が起きても、どうにかなるだろうみたいなね、思いもありますし。やっぱりね、こう信頼してるので、まあ楽しませていただきました、ハプニング自体もね。ラジオネーム、うさまるさん、ナイツテールアリーナライブ見てきました。ナイツテールの世界は初めてで、事前に登場人物とあらすじを軽く頭に入れて挑みましたが、問題なく楽しめて、今でも頭の中でナイツテールの素敵な音楽が鳴っています。プログラムを購入しました。成田の方で撮影したというカット、プログラムの撮影でロケなんて珍しいのではないかなと思っていましたが、外で撮影して正解だったんだと思いました。実際の自然の中にあるアーサイトとパラモンは実在する人物かのように感じられ、より身近に思えました。小石さん、プログラムをご覧になられましたか？もちろん、見ました。まあ、なんかね、珍しいですよね。プログラムで、ああやってロケで撮影をするっていうのは。まあでも今回、そのナイツテールの世界っていうか、有明ガーデンシアターでね、そこのステージもこう森をイメージしたステージになっていたので、なんかそういった意味でも、プログラムは実際のね、木々の中で撮影をするみたいな、なんかすごくこう、関連が紐づいていて、なんかいい感じだ。まあ、キャンプ場だったんですけどね。撮影自体も、開放的な中。あんまりロケって好きじゃないんだけど、私的には。だけど、まあでも、ね、楽しく、バーベキューもしたし、楽しく撮影をさせていただきました。はい、以上、何でも小屋のソーダ美人でした。では、一曲です。じゃあ、まだまだ暑いんでね。暑いんでねって言いながら冬の曲いっちゃう。そんなことはしません。ちゃんと夏っぽいのいきます。永遠のブラスどうぞ。はい。こいつのドエスでアドバイス。皆さんから送っていただいたお悩み。ね。もう最近全然ドエスになっておりませんけど、アドバイスするコーナーです。ラジオネーム水木さん。私は昔から自分の意見を言うのが本当に苦手です。 否定されたらどうしよう、的外れなことを言ってたら恥ずかしいなど悪いことばっかりを考えてしまって、気づいたらいつも人に合わせてばかりです。会話の後に一人でなんであの時ちゃんと自分の意見言えなかったんだろうとモヤモヤしてしまいます。こんなビビりな私にド S でアドバイスお願いします。いや、まあ、意見をするのって、ね。怖かったりだとか。それは誰しもあるんじゃないですか？否定されたらどうしようとか。まあ、その意見を言う物事にもよるとは思うんですが、的外れなことを言っていたら恥ずかしい。でも聞いてる側、例えば自分だったら何かをこうクリエイトしてるときに、なんだろうな、例えばスタッフと話したりとかしてても、いや、こいつ的外れなこと言ってんな、とか、思わないですけどね。むしろなんかその的外れなことを言われたときに、あ、そういう視点あんねんや。っていうふうにちょっと思ったりしますけどね。なんか、やっぱり自分だけの意見なんて、凝り固まったものなんですよね。それをこう、的外れな意見をもらうことによって、あ、なんかそっち側のこう、角度って自分見れてないな、っていうふうに自分は聞くので、むしろありがたかったりするんですけどね。だからなんかそう、的外れでいいんじゃないですか？ 的外れていきましょうよ。なんか、逆にお前的外れなこと言ってんじゃねえよっていうような人がいたら、そいつ、しょうもないやつですね。いや、そういう的外れな意見も含めてどうしようかって包括的に考えていくのが、やっぱり、すごく、何かを生み出す上では大事なことだと思うんですよね。で、否定されたらどうしようっていうのは、なんだろう。これね、すごく難しいんですけど、例えば何か演出するにあたっても、後輩にしてもそうなんだけどね。こう、なんか否定とか、否定というかね、なんか言ったことに対しては、怒られたとかって感じる人っているんですよね、若い人って。いや、これ怒ってるんちゃうねんっていう。そこはね、まだまだ自分もね、勉強不足で、どうやってそういう若い世代の人と付き合ったり、何かこう、自分が教えなきゃいけない、教えるっていうか、演出しなきゃいけない部分だったりするときに、どうやって人と関わって、どうやって言葉を発していけばいいかっていうのは自分もね、すごくまだまだ勉強中ではありますけどもね。まあでもなんかこう、否定されたらどうしようって考えるのとってもわかるんですけど、それはなんだろうな。自分がこう、いや、それは違うわ、違うねんってあったとしても、その違うねんって言っても否定と捉えないでほしいなと思うんですけどね。だからまあ、まだまだなんか、自由にね、発言できるような環境とか、なんかそういうのを、そういう場を与えるのは、やっぱり上の世代の役目なのかなとは思いますんで、水木さんは、なんだろう。その気持ち自体は間違ってないと思うんですよ。ああ、これ言ったら、この人、なんか違う思いさせちゃうかなとかって、それは人への対する気遣いだったりもすると思うし。そういうのってすごく大事だと思うんですよね。そういうのを全く思わなくていいでどんどん発言すりゃいいんだよじゃなくて、なんかやっぱり人への気遣いとか、なんかそういうのっていうのは絶対に大事だから、これ言ったら皆さん周りどう感じるかなとかって考えるのはすごく大事だと思うので。全く気にせずにガンガン行きゃいいんだよっていうことではなくて。まあ言ってること難しいかもしれないですけど、そういう気遣いっていうのは絶対に会話においては必要なことだと思うんでね。だけどなんか、思いっていうのはこう伝えるのは難しいとは思うんですけど、でもそれはもうどの世代においても同じだと思います。ので、発言はしていきましょう。ラジオネーム、グミグミさん。 SNS のアンチやひどい投稿にいちいちイラしてしまいます。好きなアイドルを否定されたり、なんかやらかして話題の人になった方が、なった方が、批判の的にされているのを見ると、ただ悪口を楽しんでるだけでしょと思ってイライラしちゃいます。この感情に振り回されて汚い言葉を投稿しそうになり、人生の日々です。もっと一言と捉えられるようになりたいです。アドバイスお願いします。いや、見なきゃいいんじゃねえの。 と思いますけどね。でも、この方は自分へのひどい投稿じゃないわけでしょ？ね。自分の推しのがなんか言われてることっていうことかな。そういうことだもんね。いや、もう、自分が言われてる身になって気にならなくなるよ。いや、これは違う。これ俺だからか。俺は気にならないですもんね、別に。気にならないっていうか気にしてたらもうしょうがないんで。まあ、だからむしろ、なんだろうな、自分の関わりある人が、まあそれはもちろんそうですよ。まあ二人組だったらね、剛君と光一というあれがあったら、まあその中でもいろいろあったりするでしょう。だからそういうのもね、ほんとしょうもないなと思いますもんね。なんか、じゃあ、例えば、光一くんの方が好きなんだ、剛くんの方が好きなんだっていう人がいて、なんかそこをこう、比べて、いや、剛くんの方がすごいんだよ。比べて、いや、光一くんの方がすごいんだよ。もう、そういうのもしょうもないもん、そんな。なんかそれを比べること自体がまず無意味だし、しょうもないなーって、なんかなんだろうな。いい面やら悪い面やらっていうか、なんかそういうことじゃなくて、もっと、なんだろうな。なんか、もっとなんでその人を信用できないんだろうなって。じゃあ、例えば、俺のことがすごく好きな人がいてくださって、その人がなんか誰かに対して、なんかアンチ的な、なんかコメントをしてる人がいるようなのであれば、それはね、すごく悲しいことですね。なんかそれは、そういう人ってなんか自分、本当の自分を見てくれてないんだなっていう気がします。なんかそういうことはね、まあ、なかなかなくならない世界なんでしょうけど、多分、自分自身に自信がないから誰かを罵したりだとか、ね、してしまうんでしょう。ああ、なんか、ああ、この人自信ないんだなって、僕はそういう、ね、なんか、人を見ると感じてしまいますけどね。なんか、そうやって言ってる時点で、なんか、じゃ嫌いな人がいたらさ、なんか、そうやって言ってる時点で、その人と対等に肩を並べて勝負をしようとしてるわけじゃん。その時点でもう、なんかもう、負けてるんですよね。なんか、もう対等、相手しなきゃいいんですよ。対等じゃねえぜって。って僕は思いますね。まず肩並んでねえし、お前、みたいな。って思えば、その人を飛ばしたりしようとも思わないしね。でもなんかそういう、まあ SNS とか、俺はそんなにこう多く見たりするタイプではないですけど、どうなんですかね。なんか自制しながら、ね、皆さん、やってくださいよ。せっかく、もっとさ、楽しい、ね、楽しいことをこう話せたらいいのにね。その人の応援してる人がいたら、楽しいことをガンガン、言った方がいいと思います。まあそうはならんでしょうね、世の中はね。はい。というわけで、皆さんからのアドバイスしてほしいお悩みと、前半で紹介するそのお手でお待ちしています。メールアドレスは、domot@joqr.net、domot@joqr.net までお送りください。はい、歌です。はい、フラワーです、どうぞ。 たれショートポエム、ラジオネームキウイさんからのポエムです。朝起きてメガネをかけようとしたらメガネがない。いつもメガネを置く机にはなぜかエアコンのリモコンがある。見えない目でそのあたりを探して、ふといつもエアコンのリモコンを置いている場所を見たら、そこにメガネがあった。昨夜の私はよほど眠たかったらしい。あべこべやったっていうことですかね。はい、はい、というわけで喋ったな結構ね。はい、もう終わります。終わります。お相手はどうもとこしでした。失礼します。
放送からお送りしている藤谷プレゼンツスノーマンのスノーマンマ、次回9月4日木曜の放送は僕向井康二と
ラウールの2人でお送りします。学生の皆さんは学校が始まりましたが、愛の学校もよろしくお願いします。
さあ藤谷プレゼンツスノーマンのスノーマンマは今度の木曜夜9時からぜひチェックしてください。
リーディングミュージカルビースターズエピソード1、人気漫画原作ビースターズをリーディングミュージカル化。出演は三浦亮介、宮瑠璃香、崎山翼、真山梨花ほか。東京公演は9月28日から10月2日。大阪公演は10月11日から13日。詳しくはビースターズ公式サイトをチェック。
相葉雅紀です。嵐、相葉雅紀のレコメン嵐リミックス、毎週金曜日の深夜24時放送中。あなたのメッセージが作るラジオ番組です。メッセージお待ちしております。嵐、相葉雅紀のレコメン嵐リミックス、ぜひ参加してください。